サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード3467アグレ都市デザインです。
はい、アグレ都市デザインさんですね、はい。ハウジング事業、アセットソリューション事業、そして宿泊事業の3つをされてらっしゃいますが、はい。ハウジング事業で培ったものがですね、これからシナジー効果として、他の2つの事業に波及していく、そういうステージにも入ってると思います。どういうことなのかお聞きください。
はい、それでは朝材今日の一社です。
朝材今日の一社、
本日は証券コード3467、東証スタンダード市場上場のアグレ都市デザインさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の大林隆一さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2016年に上場された不動産業の企業さんです。不動産をキーワードに付加価値を創造して社会に貢献していくことが使命と掲げられていらっしゃいますが、経営理念や事業内容など御社の自己紹介ですね、お願いします。
当社は2009年に新築の分譲住宅を供給することを目的に創業いたしました。創業時は私一人で非常にこの寂しいものでしたけれども、創業間もない頃からですね、理念や価値観、そういったものに共感してくれる優秀な仲間が集まってくれたので、創業から7年目にはジャスダックに、その2年後には東証一部に上場することができました。当社がミッションとして掲げているのは人類の共同財産を創出するというもので、具体的にはですね、土地は人類の共有すべき財産なんだよねと、ここに最大の付加価値をつけることが社会を豊かにする、私たちはその使命を追っているんだよね、はい、といった考えに基づいたものなんです、またあるべき未来像、ビジョンとしてですね、掲げているのが覚悟と情熱、専門性にあふれ業界の内外に向けて無類の存在感を放つ誇り高きプロフェッショナル集団だというものなんです、でこういった、理念やビジョンというのは単なるスローガンということではなくてですね、日常業務においてもいかにこう実践していくかということが重要なんだろうというふうに考えています、例えばですけれども、多くの不動産会社では歩合給制度というものを採用しています。
そうですよね。
我々アグレでは採用していません。歩合の割合が高いとですね、どうしてもこの目先の契約をとにかく上げなきゃいけない、
売るぞ売るぞ契約するぞになりますね、
そういうことが優先されてしまうので、押し売りのようなですね、営業になりがちで、私たちのその価値観とも合いませんし、お客様の満足度が向上するとも思えないからですね、なのでそういった制度は採用していないということです。
3つセグメントありますよね、ハウジング事業、アセットソリューション事業、宿泊事業、この3つの事業をご説明いただけますか。
まずハウジング事業ですが、この3月の売上高の構成比で申し上げますと、全体の約 88% を占める主力事業です、で用地の仕入れから設計、施工、販売までを自社で行う自社一貫体制でデザイン性と機能性にも優れた戸建て住宅を供給しています、土地の仕入れから最適な街区計画や建物プランを検討して住まいと街を作り上げます、そうして作り上げた住まいの良さは私たちが一番よく分かっています、だからこそその良さやですね、作り手としての思い、そういったものをお客様へ直にお伝えすることで、その土地建物といった物理的な価値だけではなくて、お客様のその顧客体験価値といったようなものもですね、同時に提供しています。
続いてアセットソリューション事業ですね、
これは投資というものをキーワードに、相続対策の需要であるとか投資家様にですね向けた15戸から30戸程度の、新築賃貸マンションですね、こういったものの一棟売りや、木造アパートの一棟売り、中古マンションであるとか、中古のビル、こういったものを、リノベーションしたりですとか、コンバージョン、用途を変更したりとか、そういったものにも取り組んでいます。
最後の宿泊事業ですが、
これは一昨年の末に MA で子会社化したグループインした、ハウスバード株式会社、ここが展開する宿泊施設の開業支援コンサルティング事業です。 これ具体的にはですね、はい、1日から稼げる家ということをコンセプトに、うん、空き家ですとか、はい、あんまり使ってない別荘、はい、これを活用して旅館として運営をします。日本全国で、はい、宿の企画から、はい、マーケティング開業に至るまでをワンストップで支援をさせていただくというものです、はい。またアグレとの協業でですね、うん、都市型のバケーションレンタルアワーズハウスというものの提供も開始いたしました。
はい。先ほどハウジング事業が3月の売上の構成比 88% ぐらいとお話ありましたが、3月決算ですよね。見させていただきましたが、創業以来16期連続の増収、利益につきましても営業利益は 58.2% の増益、経常利益 74% の増益、最終利益につきましても 81% 程度の大きな増益となりましたが、この好調な業績ですね、これを支えている御社の強み、差別化の部分についてお話しください。
まず主力事業であるハウジング事業の競争優位性について、お話をさせていただければと思います。ハウジング事業の競争優位は自社一貫体制にあります、うん、はい、自社一貫体制を標榜している同業者というのは、うん、実際にはですね、施工は外注であるとか、ね、販売も外部委託であるとか、うん、そういった会社さん非常に多くて、うん、はい、本当にこの一貫体制を実践している企業さんというのは、うん、私の知る限りではごく少数なんですね。この体制というのは、うん、諸刃の剣のような側面がありまして、うん、うまく機能すれば強力な武器になりますけれども、はい、業務の平準化ができないと、うん、いわゆるその経営資源の大きな無駄が生じてしまいます、はい、例えば今月は着工が、いっぱいありました。
みんな忙しい。
そうですね。
手が回らない状況で。はい、
でそれがどんどん設計から施工、はい、うん、販売までつながっていきますが、はい、じゃその翌月にはちょっと閑散期が訪れてしまうみたいなことになるとですね、
なるほど、
相当な無駄が生じてしまうので、うん、はい、これは何とかしないとですね、武器にはならないんだよね、そうですよね、ということなんです。なので平準化というのをですね、我々も創業からかなり苦労しました。うん、なかなか実践できずにいたんですけれども、はい、この足元ですね、ようやく定着を、社内でも定着をしてきて、軌道に乗ってきたというのを実感しています。はい、なので、この平準化というのは、簡単にできそうで、なかなかできないものだと思ってますので、だからこそですね、はい、これをしっかりと平準化の体制を整えることができれば、これ容易に真似のできない、我々アグレのケーパビリティになるんだろうというふうに思っています。
いわゆる土地の仕入れの際のですね、なんか注意されてること、はい、まあ、そういうのってあります。
ハウジング事業においては、一般的な住宅を作っているということなので、はい、住宅に適さない土地っていうのは検討から外していこうということはまず一つあるんですけれども、うん、はい、うん、仕入れの段階でですね、やはり我々ビジネス競合していますので、はい、競争優位に立たなければいけないねということですから、うん、販売実績のあるエリアにおいてはですね、はい、この販売と設計部門と連携して、うん、スピーディーで的確な開発計画であるとか、最適な販売価格、これに基づいた積極的な仕入れ価格、うん、高い仕入れ値の価格を提示するんだと、はい、それが、可能になりますよということなんですね。
その一貫体制の中にある販売ですけれども、はい、昨年4月に営業部を新設されましたよね、はい、これも先ほど言われた平準化に向けた部分とか、シンプルに営業の部隊をするとか、そういった意図ってあるんですかね。
そうですね、拠点、まあ4拠点あるんですけれども、うん、各拠点に営業担当者というのを配置してましたが、どうしてもそのエリアによっても繁忙期とそうでないのもありますし、うんうん、それぞれ拠点に営業のトップってやっぱどうしてもいますよね、はい、そうするとそのトップの営業に対する考え方みたいなものも差がありますし、うん、はい、その辺の統一性がないということで、はい、広告等についてもですね、具体的には神保町にも支店があって、はい、吉祥寺にも支店があって、うん、神保町の物件と吉祥寺の支店がちょっとエリア的に被ったりなんていうことも現実に起きてくるわけですが、それぞれの部隊がその物件を販売していくってことになると、相当その人的な労力であるとか、うん、単純に広告費用であるとかですね、そういったものが相当無駄にもなるということなので、統一してですね、はい、全社の物件を一つにまとめて、それを一つの営業部が売るという体制にすることで、非常にこの効率が上がったということです。
さて、今後の成長戦略ですね、お話しください。
2025年3月期までの3年間ですね、はい、第1次中期経営計画アグレビジョン2025というものに今取り組んできました。その最終期の取り組みとして、うん、ハウジング事業においては、これまで拠点に分散していた営業部を今集約したということ、
なるほど、
また需要が旺盛な都心エリアへ絞り込んで戦略を取っていったと、
はい、
その結果ですね、売上高総利益率が前期に比べて 3.9 ポイント改善しました、はい、前期の 12.8% から 16.7% ということですから、はい、これ大幅に向上しています。そう
ですね、1年でってことですもんね。
そうですね、はい、もちろんその事業環境がいいとかいうこともあるかと思いますけれども、うん、これは我々の施策がですね結果として実を結んだんだろうというふうに思っています。次にそのアセットソリューション事業においてもですね、はい、都心気象エリアの投資用不動産に対する需要というのは堅調な推移を見せております。
そうですよね、
はい、そこで新たにですね資産コンサルティングチームというものを立ち上げました。自社他社を問わず投資用不動産の販売業務と賃貸管理サービスをスタートさせたというものです、うん、これからのですね、まあ、数量的な目標ですけれども、うん、はい、まずはトップラインを伸ばしていこうじゃないかと。
売上、
はい、目標として第21期2030年3月期ですね、うん、ここでは売上高500億円を達成しようじゃないかと、はい、ちょっと長期的にはですね1000億円を目指していこうと、うん、いうふうに考えています、
はい、
そのためにはですね、はい、この主力であるハウジング事業においてはこれまで3年間好調な売上高の推移をしてきましたんで、うん、
はい、
これを継続するべくですね自社一貫体制をこれさらに磨き上げると。で、強い販売力が仕入れ競争力を高めるんだと、
はい、そうですね、
このサイクルをですね、うん、こう盤石なものにすることで他社との競争優位性を高めていくと、
はい、
この必要があるんだろうと思っています、はい、エリアについては、はい、都心重視の姿勢というのはこれ継続していきます、
はい、
従来からの営業基盤である、まあ、三鷹とか小金井、調布といったですね、はい、多摩地区の東部、はい、それに杉並練馬、はい、世田谷の西の地域です ね、
そうですね、
ここも強かったんで、うん、ここはもうどんどん掘り下げていこうじゃないかと、
はい、
プラスしてですね、
なるほど、
より都心に近いエリアの比率を上げていくと、
うん、
でさらにですねこれまで供給が少なかった城南エリア、うん、そういった土地のニーズが非常に高いエリアにも積極的にですねこれから進出していこうじゃないかということです、
は
い、
アセットソリューション事業はどうでしょうか。
従来の RC マンションについては、はい、都心の気象エリアにフォーカスする方針というのはこれも継続していきます。ハウジング以外の分野でですね、うん、投資であるとか宿泊というこのキーワードを軸にした新しい領域にチャレンジするのもこのアセットソリューション事業部の役割だと思っています、うん、ハウスバードがグループインしたことによって、うん、
はい、
その宿泊であるとか宿をそういったことにですね、はい、我々も関与するようになってきた、うん、ということですから、まずアワーズハウスというものを東京都内のですね、
はい、そうですね、
に新築の一日から貸せる住宅みたいなものに今実は作っていて、うん、それをですね分譲して自宅としても使えるし宿としても提供できますよと、うん、こんな商品をですね今一つ作りましたと。地方の粗放課の方が東京に頻繁に来られますよと、うん、
はい、
マンションを持ってるよとかですね、
はい、
まあ、ホテルに泊まってる方もいらっしゃると思いますが、うん、じゃあそこに自分の自宅を逆に別荘としてですね東京に持っていくと、うん、で使わないときは人に貸しますよと、うん、そんなような商品ですね、まあ、我々の事業領域というのはどんどん広がりを見せていくんだろうなというふうに思っています、
はい、
最後に宿泊事業ですが、
はい、
これまで日本全国約70施設をプロデュースし地方創生、空き家活用、
うん、
セカンドハウス、新規事業創出、こういったですねオーナー様のニーズに合わせて一つ一つをオーダーメイドでオーナー様の夢を形にしてきました。これ引き続き自社物件も含めて、うん、運営の代行のところですね、これも拡充し、はい、
なるほど、
ノウハウを蓄積していきます、はい、またこれまでの開業の支援コンサルに加えてですね施設のこの分譲であるとか、うん、運営の代行、これを強化をしてアグレとのそのシナジーを見出してですね、
はい、
アグレグループ全体の売上の収益の拡大を目指していきたいというふうに考えています、うん、はい、
最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。
私たちアグレ都市デザイングループは不動産、これをキーワードに付加価値を創造して社会に貢献していくことが使命であると考えています、まあ、派手なところはありませんがアグレというデベロッパーがいてよかったねとそんなふうに言ってもらえるような価値のある企業として着実に成長していきたいと考えておりますのでぜひとも長期的な視点で応援いただけますと大変嬉しく思います。
はい、大林さん本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社アグレ都市デザインをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、ハウジング事業、アセットソリューション事業、そして宿泊事業ですね、
はい、
今までねハウジング事業で培った用地の情報網がアセットソリューション事業に十分に生かされてなかったと、ここの部分をやっていきますよと、
はい、
それからねやっぱりね一貫体制 これ本当にね、自社一貫体制って言いながら本当に最初から最後まで一貫で自社でやってる不動産会社って少ないんですけれどもね、それをやってるので、はい、これから宿泊事業についてもいろいろオーナーさんのね夢を一つ一つオーダーメイドで叶えていきますよっていうところですので、次のステージにこの企業ね入っていくと思うんですよね、はい、不動産事業非常にね、好調ではあるんですけれども、この会社の、素晴らしいところっていうのはやっぱり一番初めのところですよね、まず不買給がないっていうところ、はい、それから初めに語られた、ビジョンっていうものをね全員が共有してる、それがゆえにこの、一貫体制っていうのはね、それを体現したものだと思うんですよね、はい、本当の強みっていうのはこの会社ここにあります、取材後期でも書きましたのでお読みください。
はい、はい、今日の一社はアグレ都市デザインをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、テクニカルの方簡単に言いますとね、5サインの過熱感という日経平均の方はゼロ、割安感もゼロ、ダウについては過熱感一つありますが、これはね、ファーストスケースのパーセント計なんで特に問題はないということですね、はい、うちの会社スプリングキャピタルの2025年5月基準の企業レポート、つまり2024年度の、ランキングが確定しました、
はい、
いずれね個別銘柄についても、こちらでご紹介していきますけども、はい、まず今日はね業種の第一位、これね、うん、今日不動産業の企業さんご紹介しましたが、不動産復活、はい、4年ぶり、
はい、
これね金利上昇してるわけで、そういった中で不動産がね、首位を奪還したってすごいことなんですよね。
そうですね、
うん、資材価格の上昇とか人件費の上昇っていうのはうまく転嫁できたっていうところと、それからねリートなんかはもう外部成長で買うにはちょっと割高感あるよ、利回り的にいいものが取れないっていうので、はい、大きくですね、買い進めるようなことはしてないんですね、はい、買い控えっていうものがある状況の中で、ただ去年一昨年、東京都のマンションの新築、平均1億円超えたっていうニュースありました
ね、はい、
これね地方の物件の価格も上昇してるんですが、これ実は今ですねここもとマーケット見てるとグロース株が異様に強い、この状況とね関連があるんですよね。これね今不動産業の中で、非常に好調なところっていうのは自分たちで土地を持たない、資産バブルリーマン前とは違って、はい、もう あらかじめ買う人が決まってて、それまでブリッジローンなどを組みながら利回りが、十分見込めるようになった時に売るって、そういうスタイルの会社なんですよね、じゃあそのお客さんはどういうところなのっていうのも含めて、来週以降ちょっとお話したいと思います。
はい、わかりました。井上さん本日もありがとうございました。新しいもよろしくお願いいたします。井上哲夫さんにお話を伺いました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。